じゃあこんばんは。はい。今日はマタイの22章です。マタイの22章はですね、2つに大きく分けることができます。まず1節から14節まで。これは神の御国についての例えです。で、これは、21章の、続きでもあるというか、そこからも関係してます。後でまた、その、関係性についてはお話しします。で、15節から最後まで、46節までというのは、イエス・キリストを試みるために、はめるというか、ために、パリサイ人とサドカイ人が一緒に来て、で、イエス・キリストに質問をする。そういうシーンですね。で、まずは、1節から14節までの神の国についての例えです。一言祈ります。天の父さん、今日もどうぞ私たちの理解をお助けください。イエス・キリストが話されたこと、あなたがこの聖書を通して私たちに語ってくださること、まずここに書いてあることを理解できますようにどうかお助けください。お父さん、どうか私たちの霊を強めてくださって、本当に聖霊によって知性だけではなくて、腹の深い部分に、心の深いところ、魂の領域で理解することもできるように、そして私たちの毎日の生活の指針となるというか、本当にその学んだことを実践する日々を送ることができるくらい、これからの学びの中であなたがはっきりとまた強く私たち一人一人にお語りください。父さん、また、御言葉を分かち合う私にあなたの力と知恵を今日もお与えください。イエス・キリストが語られたことを余すところなく分かち合うことができますように私を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、まずは一節、マタイの22章です。イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。もう一度っていうふうに書いてあるので、この、継続しているもの、続きという、意味がわかりますね。で、マタイの21章の28節から32節まで。前回、私たち学びました。マタイの21章の28節から32節までは、二人の息子がいる父親の話でした。その父親が農園に行って働くように、二人の息子たちにお願いしました。そうすると、お兄さんは行きますって言ったんだけど、結局行かなかったんですね。弟は嫌ですって言ったんだけど、後でちょっと申し訳ないなと思って農園に行きましたと。で、どっちの方がお父さんの願いを聞いたでしょうかという話でした。それはもちろん、弟の方ですね。ごめんなさい。兄は行きます。お父さんと言ったが行かなかったです。すいません。で、結局、弟、この言葉ではなくて、アクション、見た目とかでは、その、神に従ってる風なんだけども、でも、実際にやらないんであれば、身を結ばないんであれば、それは意味がないということを、この21章の28節から32節までで、話していました。で、その続きの33節から40節までも、またもう一つの例えでした。これは、ある、主人が、ブドウ畑を、ブドウ園を作って、それを農夫たちに貸して、旅に出かけたと。そういう主人に例えられると。で、収穫の時期に自分の取り分を得るために、しもべたちを農夫たちの方に使わしたんですけど、農夫たちは主人のしもべたちを恥ずかしめて、そして殺したというふうに書かれています。それだけじゃなくて、息子だったら、敬ってくれるかもしれないと言って、息子を使わしましたが、息子までも殺してしまったと。で、じゃあもうそんなことしたらどうなるかって、もうそれはパリサイ人たちでもわかるわけですね。で、ブドウ園の主人が帰ってきたら、農夫たちは情け容赦なく取り扱われると。 だからこの2つの、例え話に共通していることは呼びかけと応答です。呼びかけに対してどのように応答するのか、素直に応答するのか、素直じゃないにしても嫌ですって言ってもそれでも後で悔い改めて応答するのか、応答する、そこにはアクションが必要ですね。だからその応答するという呼びかけに対する応答というアクションがあるかないか、その話がこの焦点でした。で、今回学ぶ22章の1節から14節までのこの例えもやはり同じようなその焦点で見ることができます。2節から4節、天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいたお客を呼びに、しもべたちを使わしたが、彼らは来たがらなかった。それで、もう一度次のように書きつけて、別のしもべたちを使わした。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ、食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほふって、何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。王様は自分の息子、その王子のために結婚の披露宴の席を設けたんですね。で、それでそのみんなに来てほしいという思う人たちに、その思う人たちを招待していました。で、当時の風習なんですけども、イベントはいついつにやります、3月30日にやりますっていう、その日にちは伝えるんだけども時間は伝えないんですって。で、その時間というのは、いつ始まるかというのは、そのホストする側が、時間が整ったら、しもべたちを使わせて呼びに来る。今やったら友達泣きそうですね。だから、その招待はしておいたんだけど、今日あるからねって。だけど、時間は伝えてないわけです。で、時間はしもべたちが使わされた時に来るわけですね。一回目に行ったんですけど、彼らは来たがりませんでした。神はイエス・キリストがもう一度戻ってこられる日というのを定めているんですよ。でもそれがいつか分かんないんですよ。何時になるのか。私たちは終わりの日に生きていて、そのペンテコスで聖霊が下った日以降は終わりの日という、そのイエス・キリストがいつ戻ってきてもおかしくない日に生きているんだけど、その時間が何時かっていうのが分かんないんですよ。でも必ずしもべたちを使わせてくださって、何かみんなが分かるような形でイエス・キリストがもう一度戻ってこられるということを私たちは知るんですよ。王の呼びかけに招待した人たちは来ませんでした。来たがりませんでした。なのでもう一度しもべたちを使わせてお客に呼びかけたわけですよ。最初の、例え話のお兄さんになるのか弟になるのかですよ。主人からしもべたちが使わされた農夫たちはどうしたらよかったのか、そのしもべを無視するのか殺すのか、それともしもべに従うのか、まあ、この主人に従うのか。王は人々が披露宴に出席することを切に願っておられるわけですよ。だから二度目があるわけです。もう恵みでしかないんですよ。でも招待された人々は5節から7節。ところが彼らは気にもかけず、ある者は畑に、別の者は商売に出て行き、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。この招待された人々は、王様が二度招待したにもかかわらず、その来てくださいというふうにお願いしたにもかかわらず、気にもかけなかったんですよ。英語の訳を見てみると、気にもかけないっていうところは、軽く見たとか、興味を示さなかったというふうに、訳されています。だからむしろ自分の畑とか 商売。だから自分の生活とか自分の興味とか関心に気を配ったんですよ。神の事柄ではなくて、神が願っておられる事柄ではなくて、自分のやりたいこと、自分の興味のあること、それを優先させたんですね。お兄さんや農夫たちと同じ行動です。言葉では、あ、分かりました、あの、招待してくれてありがとうと言ったかもしれないですね、お兄さんのように。でも行かなかったんですよ。農夫たちのように、その自分の好きなことをやりたいんだって、あわよくばその主人も何もかも主人から全てを奪って自分たちのやりたいことをやろうって、そういう農夫たちになり得るわけですね。ある人たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせて殺したというふうに書いてあります。これは二つ目の例え話の農夫たちと同じです。なぜこの王様の招待してくれた王様のその招待を断るんでしょうか。まあ一つには自分のことで忙しいんですよ。王様のことなんて気にもかけないんですよ。興味ないんですよ。自分のことに興味があるから、それしか興味ない。また価値のあるものを見分けることができてないんですよ。価値のあるものかないものか、それを見分けるには価値のあるものに触れ続けている必要があります。本物を知らないのに、本物を味わわないのに、その本物の価値というのを十分に理解することはできません。もし自分ごとの自分の趣味とか自分の関心があることとか、その自分のそのやりたいことばっかりを追求していて、神が愛してくださっている愛や、神が日々新しく注いでくださっている恵みや、またイエス・キリストにあって許されているというこの祝福や、この福音、また弱い私を通して、その神がこんな私をその使って何か知らないけども愛するとか許すとか忍耐するとか親切にするとか誠実を尽くすとか、そういうことを人に対してもすることができるというようなエキサイティングな、この神が約束しておられるこの約束を味わっていなければ、そこに興味も関心も価値も見出せないんですよ。そうなるといいのになという、その漠然としたぼやっとしたなんか願いはあるんですよ。人を愛せるようになりたいし、許せるようになりたいし、親切にするようになりたいんですよ。けれどもあまりにもその本物に触れなさすぎて、その価値がわからないんですよ。人を愛するという価値が、神を愛するという価値や、神の愛を受け取るという価値や、イエス・キリストの愛のうちにとどまるという価値がわからないんですよ、あまりにも。皆さんがある一国の王様から、その王子の、まあそしたらもうちょっと飛んじゃうか天皇から、なぜか知らないですけど、天皇さんが私たちに声かけてくれて、結婚披露宴があるから、ぜひ皇居に来てほしいって、招待があったとして、その招待状を受け取ったとしたらどうしますか？その時に、コンビニのおにぎりでいいかって思いますか？皇居で食べられるであろう食事と、コンビニのおにぎりと、どっちが価値があるかですよ。それ以上のその格差というか、落差というか、差があるくらいのものですよ。神が与えてくださるものと、私の自分の力や自分の周りから得ることのできる肉的なものっていうのは、それぐらいのその価値さえもその判別することが、見分けることができないぐらい私は愚かなんですよ。で、罪は私たちを盲目にしますよ。あまりにもそこにどっぷり詰まっていると、使っていると、本物の神の愛とか、神が与えてくださるその祝福という、この価値が分からなくなるんですよ。王様の用意する食事とコンビニ弁当なんて言ったら、私たちなんとなく理解ができるので、そりゃコンビニ弁当を選ぶ人は愚かだろうと思いますよ。そのもしコンビニ弁当を選ぶ人がいたとしたら、はぁって言うじゃないですか。 何してんねんって、その理解できないんですよ。本来その神の事柄、また霊的な事柄を本当に理解していて、そして神の愛とかイエス・キリストなり許しとか神の恵みとか慈しみ深さ、憐れみ深さを味わっている人からすると、その同じだけの神の祝福を受け取らないで、いやコンビニ弁当でいいからって言ってる人って理解できないんですよ。逆もまたしかりなんですよ。コンビニ弁当しか知らない人たちというのは他のに価値を見出さないとか、見出せないんですよ。本当にそれはうまいのかって、本当にそんなところ私が行けるのかって、そんなところまでわざわざ行って食べるようなものなのかって、まあ食事だったら私たちイメージつきやすいですけど、神の愛とか許しとかっていうのはわからないんですよ。だから神の用意しておられることから、神が与えたいと願っておられるその霊的な事柄を拒否するというのは、その論理的じゃないんですよ。論理的に考えれば、こうしたらこうなって、こうなったらこうするってちゃんとよく考えたら、その神が与えようとしておられる許しとか神の恵みとかを受け取らないという選択肢が本当はないはずなんですけど、私たちの肉が、またその罪が私たちを盲目にして、悪魔ももちろんいますから、それで神が与えようとしておられる恵みをなんかいりませんって言っちゃうんですよ。王は怒って彼らが受けるべき報いを受けさせました。彼らの町を焼き払ったとありますけど、それから ここから約40年後、エルサレムはローマ軍によって焼き払われます。王はユダヤ人たちを、神はユダヤ人たちを招待していましたけども、彼らは無視してしまったんですよ。無視してしまったがゆえに、滅ぼされた人々もいるわけですよ。その人殺しをした人たちね。全員じゃないですよ。全員が滅ぼされたわけではないです。イスラエルが、またユダヤ人が。彼らがもう二度とそのイエス・キリストを信じても神の国に入れないわけじゃないです。ローマの11章の25節から26節。ローマの11章の25節から26節。彼らが固くなりになったのは異邦人の完成のなる時まででありそしてイスラエルは皆救われるってそう約束されているのでイスラエルがまた民族的に救われる時が来ますがこのイエス・キリストをその拒んだ時に人殺しをするそれぐらいのその神の目から見て、イエス・キリストの拒否の仕方をしてしまった人たちというのは滅ぼされてしまうわけですよ。もうノーチャンスですよ。8節から10節。その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者を皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。王様は今度はみんなを宴会場に集めました。大通りに出て行って出会った人たちを全員宴会に招くようにしもべに命じたんですよ。手当たり次第です。だから良い人でも悪い人でも集められたんですよ。良い人というのが誰で悪い人というのが誰かというのは重要じゃないんですよ。重要なのは彼らは王の恵みによって招待されたということです。覚えておくべきは、ここで招待された良い人も悪い人も本来招待されていなかったってことです。私やあなたがどんなに自分が良い人だと思っていても、たとえその通りだったとしても、本来私もあなたも招待されていなかったんですよ。人と比べてあの人よりは私はマシだとか、あの人よりはここをやっている。もしくは逆に、あの人よりも私は悪いとか、あの人よりも私はできていないとかって言って人と比べたところで、 自分の中でいい人も自分の中で悪い人も自分自身の評価がどうだったとしても本来そもそもこの披露宴に私たち招かれてなかったんですよ。良い人でもそうであれば悪い人であればなおのことですよ。王様の息子の結婚披露宴に招かれるふさわしさを持っている者は誰一人いないんですよ。もともと招かれた人たち、これから先イエス・キリスト、ごめんなさい、その神の国に招かれる人たち、神の国に入っている人たちというのは誰一人として本来招待されてなかった人たちです。みんな神の恵みによって招き入れられた人たちです。招待された人たちは一人も来なかったんですよ。ただ神の恵みのゆえに私たちは神の国に入るんですよ。11節から14節。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。招待される者は多いが選ばれる者は少ないのです。婚礼の礼服の話。王が設けた王子の結婚披露宴にふさわしい服です。神の国でイエス・キリストを迎え入れる人々、迎える人々は白い衣を着ています。黙示録の7章の9節。今は開かないので後でぜひ見てみてください。黙示録の7章の9節。白い衣を着ているんですよ。ここは開きたい。イザヤの61章10節。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝石で飾ってくださるからだ。神が私たちに正義の街灯をまとわせ、また救いの衣を着せてくださるんですよ。で、この婚礼の礼服、ローマの13章の14節、ローマの13章の14節にはイエス・キリストを着なさいと書いてあります。だから私たちの礼服というのは、この神の国に入る時の礼服というのはイエス・キリストであり、またイエス・キリストイコール神が私たちに与えてくださる義の衣なんですよ。正しさです。イエス・キリストによって与えられる正しさ、私たちの罪が許されるがゆえに与えられるイエス・キリストと同等の正しさ、それが義の衣として私たちに神が着せてくださるものです。神の国では私たちはこの神によって着せられたイエス・キリストの犠牲によって成り立っている、この義の衣というのを神が着せてくださるんですよ。でもこの披露宴で婚礼の礼服を着ていない人がいました。このイエス・キリストの犠牲によって与えられる義の衣を着ていなかったんですよ。じゃあ何を着てたんでしょうか。自分の義ですよ。自分なりの正しさを衣として着ていたんですよ。イザヤの64章6節。イザヤの64章の6節。私たちは皆汚れたもののようになり、私たちの義は皆不潔な着物のようです。私たちは皆木の葉のように枯れ、私たちの咎は風のように私たちを吹き上げます。この不潔な着物、下の注着を見てみる、注着を見てみると、月のもので汚れた着物ですよ。 私たちがどんなに頑張ったところで、私たちが着ることのできる義というのは、汚い下着みたいなもんなんですよ。そんな服着てたら、普通の私たちの周りの人たちの結婚披露宴だったとしても、そんな汚いもん着てたら、いやいや、ちょっと遠慮してくださいってなるでしょ。私たちの義というのは、どんなに頑張っても、不潔な、汚い、下着みたいなもんなんですよ。それ以上にはなれないんですよ。どんなに頑張っても。T シャツまでいかない。タンクトップまでもいかない。この婚礼の礼服を着ていない人は、なんであなたはこの服を着ていないのか、なぜ持っていないのか。その質問に答えませんでした。エフィモ王っていうのが黙っていたというふうに訳されているギリシャ語です。エフィモ王。エフィモ王っていうのはその言葉を調べてみると、どもるとか、もしくはこの口に猿くつわがはめられて、くつわがはめられて話すことができないっていう、この何かしらの障害があるんですよ。ただ何も言わないで黙ってたんじゃなくて、言えないんですよ。この発声できないんですよ。何かしらの理由で。そういう黙っていたというそのニュアンスがあります。マタイの7章の22節、イエス・キリストが山上の水訓で最後の方に言ってましたけど、マタイの7章の22節、その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。23節、しかしその時私は彼らにこう宣言します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。だからどんだけその主よ主よとか言っても、どんだけその人を通して、私たちを通して、私を通して奇跡、不思議、そういうのが行われたとしても、癒しが行われたとしても、悪霊が追い出されたとしても、自分の義を掲げて、こんだけやりましたという、神の国に入ろうとしたら、つまみ出されるんですよ。言葉だけが、またアクションだけが、もしくは言葉によって、アクションによって、行いによって、私たち神の国に入れるわけじゃないんですよ。私たちがこの婚礼の礼服であるイエス・キリストご自身、イエス・キリストご自身と同じだけのこの義、正しさを私たちが神から恵みによって着せていただけてるかどうかだけなんですよ。エフィモ、彼は何も言えなかったんですよ。おそらく、しようしようって言って、その弁明しようとしたんですよ。だけど言葉が出てこなかったんですよ。キリストによる、この義以外の義は認められない。カウントされない。言い訳無用なんですよ。もうその時になったら、私はこんなことやりました、あんなことやりました、これもやったじゃないですか、これも言ったじゃないですか。それは通用しないんですよ。私に、この義の衣である白い衣、イエス・キリストの正しさ、それが与えられてるかどうか、それしか見てないんですよ、神は。私が何やったかとかじゃないんですよ。私が何を言ったかでもないんですよ。汚れた下着のような服をどう説明しても汚いのは汚いんですよ。神の国へのふさわしさは、礼拝や集会への出席列じゃないんですよ。奉仕に対する熱量でもないんですよ。もちろん自分の持って生まれたその性格とか、生まれとか育ちでもないんですよ。学歴でもないし、職歴でもないし、経歴でもないですよ。何を持ってる持ってないでもないですよ。神の国に入ることのできる唯一のふさわしさは、イエス・キリストの義なんですよ。イエス・キリストの正しさが私に着せられてるかどうかなんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって与えられるものです。獲得するものじゃないです。 与えられるものです。恵みとして誰もふさわしくないんですよ。だけどイエス・キリストを信じる信仰によって与えられるんですよ。こんなふさわしくない私のためにイエス・キリストが死んでくださったということを信じる信仰によって、こんな罪深い私の罪をイエス・キリストが負ってくださったという信仰によって、そしてイエス・キリストがその罪の罰をすべて受けてくださったから、私はそのイエス・キリストが罰を受けてくださったがゆえに私は神から罰せられることがないという信仰のゆえに、私は神から正しいとされるんですよ。私が正しいとされれば、私が何をしたとしても何をしなかったとしても、朝早くから農園に行ったとしても、夕方に1時間だけ農園に行ったとしても、同じだけの報酬を得た働き手のように、同じようにイエス・キリストの義が私たちみんなに与えられるんですよ。すべての人が招待されています。すべての人です。すべての人。でも選ばれるものは少ないって。選ばれるものというのはイエス・キリストを信じて義とされるもの、このイエス・キリストの義にとどまるもの、そして救いを達成するものです。救いを達成するためには走り続ける必要があります。よく千戸さんが言ってましたよ。信仰のレースというかは自転車のようなもんだって。ある程度惰性でその漕がなくても進むけど、でも漕がなかったらいつか倒れちゃうって、進めなくなって倒れるって。だから漕いでる必要があるんですよ。常に神の素晴らしさに触れてる必要がありますよ。だから御言葉が必要なんですよ。常にお互いに対するその愛とか神に対する愛を励まし合う必要があるんですよ。だからフェロシップが必要なんです。集まる必要があるんですよ。で、お互い神が必要なんですよ、助けが。だから一緒に集まって祈る必要があるんですよ。イエス・キリストを信じたら、クリスチャンになったら聖書を読まなければいけないから読むんじゃなくて、必要なんですよ。漕ぎ続ける必要があるから。救いを達成するためには必要なんですよ。敬虔なクリスチャンになるために祈らないといけない。そうじゃないんですよ。祈ってないと、イエス・キリストを信じる者として歩めないから、必要なんですよ、祈りが。私たちみんな。千尋さんに何か言われるからとか。そんなんで、何をやったとしても、汚れた下着の服を着るようなもんなんですよ。私から、千尋さんがそうやって教えたんですって言わないでくださいよ。私もそうなんだけど、汚い服を着ちゃうんですよ。自分の正しさを主張したいんですよ、人と比べて。でも私たちは救いを達成する必要があります。私たちがいくらいいことをしたからといって、それが私を救うわけじゃないんですよ。私を救ったのはイエス・キリストなんですよ。この方を信じる信仰によって私たち救われてるんですよ。だからこんなにありがたいことが、こんなに素晴らしいことがあるのかというこの感動を毎日味わえるように、御言葉を読んだり祈ったりフェロシップしたりする必要があるんですよ。そうじゃないと本物を私たちすぐに忘れるから、いとも簡単にコンビニ弁当で満足するから。15ですから。最後まではこの後半ですね。22章の15節と16節。その頃パリサイ人たちは出てきて、どのようにイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。彼らはその弟子たちをヘロデ島の者たちと一緒にイエスのもとにやってこう言わせた。先生、私たちはあなたが誠実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見られないからです。パリサイ人とヘロデと、つまりサドカイ人たちというのは、仲が悪かったんですよ。パリサイ人はどちらかというと、その愛国者。 立法に厳格で自分たちの伝統にのっとった行いによって救われるというふうに信じていました。だから異邦人が嫌いなんですよ。汚れてるからね。なのでその自分たちの国を、支配しているローマ、異邦人であるローマ人が大嫌い。一方でヘロデ島というのはその、特権階級の人たちです。祭司長とか祭司たちとか首長たちとか、もうすでにそのローマ帝国の中でその益してるんですよ。自分の権利が与えられていて、権限が与えられて、そこに力があるんですよ。裕福なんですよ。だから別にローマは嫌いじゃない。自分たちがこのまま普通にやってればそのぬくぬく生活できるから。でこのサドカイ人たちというのは復活を信じないんですよ。この地上での生活が全てだというふうに彼らは考えてました。だから余計にこの特権階級に預かっているというか、特権階級が与えられているってことがその嬉しかったんですよ。これが自分たちの幸せだというふうに握ってたわけです。本来そのこの両者というのはその反目し合ってたんですよ。だけど彼らはイエス・キリストが、イエスが憎くて一つになったんですよ。でイエス・キリストのもとに行ってその質問することにしたんですよ。あなた誠実な方でしたらいいこと聞けよって話なんだけど、どんな質問をしたか、17節から。それでどう思われるかを言ってください。税金をカイザルに納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。イエスは彼らの悪意を知って言われた。偽善者たち、なぜ私を試すのか。納め金にするお金を私に見せなさい。そこで彼らはデナリを1枚イエスのもとに持ってきた。そこで彼らに言われた。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。そこでイエスは言われた。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。税金を納めるのはローマに。カイザルというのはその皇帝ですね。納めるのは、俺はその立法にかなってるでしょうか。民衆は払いたくないんですよ。みんなローマ嫌いだし。税金なんて払わないっていいんだったら払いたくないじゃないですか。だけどローマは税金を払わないことっていうのは反逆罪なんですよ。だからどっちにしても払いなさいと言ったら民衆から突き上げが来るし、払わなくていいって言ったらローマから責められる。だからどっちを答えたとしても困るような質問なんですよ。だからあえてそれをイエスに答えさせたいんですよ。彼らは答えが知りたいのではなくてイエスをはめたいんですよ。だからこの悪意をイエス・キリストは知って答えたんですね。カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさいって。で、私たちもそうですけど、その社会的な義務は果たすべきです。だから私もできる限り社会的な義務は します、行います。できる限りというのは、その税金とか納めますけど、もちろん。当たり前ですね、それは。でも、例えばその集落外清掃とか、集落内清掃とか、できる限りのことはします。できないときはできないけど。社会的にそのやらないといけないこと、すべきことというのは、そのすべきことですよ。もしその社会的に私たちのこの信仰を捨てなければならないとか、明らかにその神が、決めておられるその善悪の基準に反するとか、人を殺してきなさいとか、どこどこからこれを盗んできなさいとか、人を傷つけなさいとか、そういうふうに言われたらノーと言いますけど、でも社会的な義務というのはその常識の範疇で私たちその判断していいわけですけど、当然。で、その中でその税金を払うことにしても何をすることにしても、その社会的な義務というのはすべきなはずです。その上で神に対してなすべきことは神に対して返していくことをイエス・キリストは進めています。不平等で生きにくい世の中ですよ。闇だから。この世は。だけどこの闇の中で光の子供らしく歩みなさいというふうに言われてるわけじゃないですか。だから闇があまりにも深いからといって光を輝かさない理由にはなりませんよ。闇が深いから余計に光が必要なんですよ。私たちがその暗いからって電気つけるときに、電気がちょっと待ってよって、これかなり暗いっすよって、 こんなん私ここで輝いても光ったとしても意味ないじゃないですかって。この闇は暗いんだからとかつって。で、それでつかないってことないでしょ。どんなに小さい光でも闇の中では輝くんですよ。だから私たちの義を闇の中からといって、この社会はもうダメだからとかって言って、私、その、この人は、あの人は、この社会の、この社会は、この周りは、この地域はダメだからとかって言って、私たちの光を輝かせない理由にはならないんですよ。カエサルのものはカエサルに返す。でも神に対して、そのすべき、する、その応答すべきところは応答する。それは、時と場合は問わないはずですよ。私たちもやるやる詐欺にならないようにしないと。パリサイ人たちはイエスの答えを聞いて、驚嘆して驚いて退散しました。その次にサドカイ人たちが出てきます。23節から。その日、復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問していった。先生、モーセはもしある人がこのないままで死んだなら、その弟は兄の妻をめとって、兄のために子を設けねばならないと言いました。ところで私たちの間に7人兄弟がありました。長男は結婚しましたが、死んで子がなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男も7人とも同じようになりました。そして最後にその女も死にました。すると復活の際には、その女は7人のうち誰の妻なのでしょうか。彼らは皆その女を妻にしたのです。これも、本当に知りたくてしてる質問ではなくて、復活なんかあるわけないじゃないですかって。だって普通に考えて7人の妻になるとかありえないでしょうって。そういう程度の低い話です。モーセの律法が正しいのであれば、復活というのはこういうことがあるから理にかなわないというふうに言いたい。復活なんて馬鹿げてるというふうにただ言いたい。だからそう質問してるんですよ。でもイエス・キリストは次のように答えました。29節と30節。しかしイエスは彼らに答えて言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからです。復活の時には人はめとることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。あなた方は思い違いをしているって。聖書も神の力もあなた方は知らないって。彼らは確かに知識はあったかもしれません。神について。神の力について、また聖書に何が書いてあるかというその知識はあったかもしれません。簡単にイザヤを開くこともできたかもしれません。だけども彼らにはその知識とこの真理を結びつける力がなかったんですよ。知ってるんだけど信じてなかったんですよ。復活するときには人は朽ちる肉体、今の私たちが持っているこの肉体ではなくて栄光の体で復活するんですよ。私たち死んでもう一度蘇るときに同じこの体を着てたら大変ですよ。どんどん弱っていくから。基本的な体の機能が全く違うんですよ。この肉の体と栄光の体では。イエス・キリストは栄光の体で復活されて、その戸が閉まってる部屋の中にスッて入ってきたんですよ。そんなこと私にはできませんよ。でも栄光の体ではできるんですよ。だからそもそももう体の作りが違うって、構造が。で、御使いたちのようになるって。神の国で新しく結婚することはないんですよ。嫁ぐことをめとることもないわけだから。ただ、今の夫婦関係とか家族の関係がどうなるかっていうのはわかりません。情報があまりにも少ないので。でも神の国に、そこにはアガペしかないのであれば、私たちのその関係が、たとえその家族とか夫婦とかそれが判別したとしても、この地上と同じような感情では付き合わないはずです。同じイエス・キリストにあって許された者たち、同じイエス・キリストの花嫁であって、互いにアガペし合う関係なんですよ。だから誰かに対して特別な感情を持つとか、フィレオもないし、エロスもないんですよ。ストラゲオもないんですよ。アガペだけがあるから。また一方で悲しみはないので、 たとえ地上の夫とか妻とか家族がそこにいないとかって言って悲しむこともないはずなんですよ。黙示録の22章、まあ聖書の一番最後の章ですけど、黙示録の22章の1節から5節までをお読みします。御使いはまた私に水晶のように光る命の光の川、水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。こんな世界に生きてたら、本当のその幸福というか祝福というのに触れていたら、この地上でのなんか思い出とかっていうのに浸るなんてないんですよ。本当に価値のあるものに触れたら、価値のないものっていうのはどんどん忘れ去られていくんですよ。皆さん、今昔の携帯に戻りたいですか？不便ですね。携帯ごときでそうなんですよ。今使ってるパソコンから Windows95 に戻るなんて。良いものに触れれば触れるほど、良いものを知れば知るほど、もう昔のことは昔良かったなという感情はもうないんですよ。神の国で本物の神との生きた関係をもう 100% 味わったら、この地上での思い出とかに浸ることってないですよ。たとえ覚えてたとしてもですよ。だから悲しみも何もないですよ、そこには。31節と32節。それに死人の復活については、神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか？私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると、あります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚いた。だから神は死んだ者の神ではないから。もしそうだったとしたら、神は過去のものになるじゃないですか。人が死んだらそこで神もその瞬間に過去のものになるから。でも神はご自分のことをアブラハム、イサク、ヤコブの神と自己紹介しているわけですよ。だから死んだ者の神じゃないということは、神は今も生きていて、そしてそのアブラハム、イサク、ヤコブもまた復活するんだということをイエス・キリストは説明しています。で、群衆はそれを聞いて驚きました。まだ彼らには質問があります。34節から34節、35節。しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼のうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。彼らまた合同チーム作成ですよ、を作ったんですよ。招集したんですよ。詩編の 2-2、詩編の2編の2節。まあ一節も言いましょうか。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主に油注がれた者、キリストですね、とに逆らうって。さあ、彼らの枷を打ち砕き、彼らの縄を解き捨てよう。もうここにある通りですよ。なぜか神と、神に油注がれたイエス・キリストに逆らってくるわけですよ。試そうとしてまた質問しました。今度は36節。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか？と質問しました。これっていうのは、その律法に優劣をつける、大小をつけて、そのイエスを非難する理由を見つけようとしたんですよ。これが大切な戒めだって言ったら、じゃあこれは違うんですね、みたいな。でもこうあるじゃないですか、みたいな感じで、その議論を吹っかけたかった。だから何が一番大切なのかということを聞きました。戒めか。イエス・キリストは答えました。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。という第二の戒めもそれと同じように大切です。 律法全体と預言者とがこの2つの戒めにかかっているのです。イエスは2つ、まあ、1つ目答えました。申命記の6章の5節です。神を愛するということ、心を尽くして思いを尽くして知力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいというのが一番大切な戒めだって。と同じように2つ目、レビの19章の18節ですよ。あなた自身のようにあなたの隣人を愛しなさいという。でここで終わるんじゃなくて、律法全体と預言者とかこの2つの戒めにかかってるって言いました。全ての律法は戒めは大切だって、でもこの2つが特に大切なんだって。なぜならこの2つが律法全体と預言者の元になるからだって。神を愛することなしに、人を愛することなしに、神に従うこと、神の戒めを守ることはできないということです。第一の戒めと言っているので、神を愛さないのに、人を愛することは絶対にできません。だから何が何でも神を愛するっていうところに行き着かないと。イエス・キリストが私たちのために死んでくださったというところに行き着かないと。イエス・キリストが十字架で多くの苦しみを受けて十字架にかかって私の罪を負って私のその罪の罰を代わりに受けてくださったという神の愛にからその出発しないと何も始まらないんですよ。それを抜きにした行いというのは宗教活動であって、その行いというのは自分の汚い臭い着物を作るようなもんですよ。そんなんで神の国に入るんですかってことじゃないですか。神を愛さないで人を愛することもできないし、人を愛さないで神を愛することもできません。第一ヨハネの4章の20節。第一ヨハネの4章の20節。すいませんね。時間を稼ぐために皆さんを待たないでどんどん進めますが、第一ヨハネの4章の20節。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していないものに、目に見えない神を愛することはできません。だから人を愛さないで神を愛するってことはできないんですよ。でも、第一ヨハネの4章の11節。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。だから神が愛してくださったということが分かるから互いに愛し合うことになるんですよ。でも互いに愛し合うということをしないのに、その神を愛するということにもならないんですよ。だから何をするにしても神に愛されたということがまず第一歩目、そして互いに愛し合うということが第二歩目、それが全ての神に従う、神の戒めを守るというその元になります。この二つを抜きにして神に従うということはできないです。教会に行かないけど神を愛するってことはきっとできないです。もうその瞬間に亡くなっていく人以外はね、その信仰のレースを、救いの達成をするために漕ぎ続ける必要があるから、本物に触れて神の戒めを知って実際にそれを行っていく必要があるから。41節から、パリサイ人たちが集まっている時には、イエスは彼らに尋ねて言われた。今度はイエス・キリストが彼らに質問しました。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？彼らはイエスに言った。ダビデの子です。イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさいと言ってるのですか。ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なのでしょう。彼らがイエスキリストをはめようとしたようにイエスキリストも彼らに答えることができないとか、本当のことを伝えるためのその質問をしてるんですよ。今度は彼に教えたいんですよ。ご自分がキリストであり、キリストは神の子であるということを教えたいんですよ。キリストは誰の子ですかっていうふうに彼らに聞きました。彼らは間髪入れずダビデの子ですと言いました。それはもう正しい答えです。エリコの町を出た時にバルテマイも言ってました。ダビデの子よって、私を憐れんでくださいって。 ダビデの子って呼んでるんですよ。じゃあなぜダビデは自分の子を主と呼ぶんですかって。この44節。詩編の引用ですけど、ダビデが読んだ詩編の中で、主は私の主に言われたって。主っていうのは神でしょうね。私の主っていうのはキリストのことですね。だからこの私の主っていうのは、そのパリサイ人たちも含めて、キリストのことを指すということを、指すということを理解してるわけですね、彼らは。だから主、神は私の主。ダビデが私の主と言ってるこのキリストに言われたと。ダビデの子であれば、このユダヤの社会では父親の方が子供よりも偉いんですよ。何がどうでも、何がどうあったとしても、こういう社会だから。だから本来ダビデが自分の子に向かって主なんて呼ばないんですよ。自分の子供のことを自分が主人というふうに呼んだりしないんですよ。だけどダビデはどうしてこのキリストのことを主と呼んでるんだって、自分の子供であるはずなのにって。しかもここでは主、神がそのキリストに言われてるんですよ。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさいって。明らかにこれはダビデ以上のものですよ。だから当然ダビデもこの主と呼んで、そのこの人のことを主と呼んでるんですよ。キリストのことを。キリストはダビデの子孫から生まれるんですよ。そしてキリストは神の御子なんですよ。子供なんですよ。パリサイ人たちはキリストを神の御子ではなく、ただの人間だと考えてたんですよ。キリストという方が来られるだろうけども、それは神の子ではなくて人間の子だってそう信じてたんですよ。イエス・キリストがその神のことを父と呼んだりお父さんと呼んだりすると腹立ってたわけですよ。自分が神と親しいものであるかのように言ってるって言って。でもその通りなんですよ。神の御子だから。最後46節。それで誰もイエスに一言も答えることができなかった。またその日以来もはや誰もイエスにあえて質問する者はいなかった。もうチェックメイトですよ。何言っても自分たちは論破することができないと思ったんですよ。ここで思い知ったわけです。イエス・キリストは2000年前のただの人じゃないんですよ。神がご自分の御子を私たちの罪のための贖いとして使わされた方なんですよ。神の御子であられる方がご自分の在り方を捨ててまで私の罪を許すために多くの苦しみを受けて、殴られて、唾かけられて、鞭打たれて、茨で編まれたその冠をかぶせられて、十字架を担がされて、背負わされて、両手両足に大きな、そのぶっとくて長い、この自分の体重を支えるだけの釘を刺す、その釘で打たれたんですよ。多くの苦しみを受けたんですよ。神の子がですよ。神の御子がですよ。こんな神の前に悪い私を、神が許すためにご自分の御子にそのようなことを経験することを許可なさったんですよ。神と等しい方なのにイエス・キリストもそのことをその喜んで成し遂げてくださったんですよ。で、この神の愛を本物の神が私たちに与えてくださるというこの本物の祝福を私たち日々味わっている必要があります。何か神に正しいことをしますとか、私を用いてくださいとかっていう前に、神がどれほど私のことをあなたのことを愛しておられるかっていうことをもっともっと味わうべきですよ。一時的な感情とかそういうのではなくて、本当にただただただ神のその愛の中に、神の恵みのうちに、その御子である神の御子であるキリストが私のために苦しんで死んでくださったというこの大きな恵みの上に、中にどっぷり使ってイエス・キリストの愛のうちにとどまっている必要があります。神がその後使ってくださるかどうかは分かりませんが、神が使ってくださるのはその後です。神の国に入って自分の汚いその下着のようなその服を着て行きたくなければ、私たちはまずこの神の愛にどっぷり使う必要があるんですよ。 それではっきりと許しを受け取って、毎日許しを受け取って、神が私たちに与えてくださる、自分のじゃなくて神が私たちに与えてくださる義の衣を、イエス・キリストご自身のよと同じだけのその正しさを私たちに着せてくださるから、毎回罪が許されていることを確認しながら悔い改めを進んでいけばね、そうやって私たち神の国に入ってようこそって神に迎え入れられ、永遠にもう苦しみなんて、昔の記憶なんてすっ飛ぶぐらい、今肉的なことで、この世的なもので、この味わってる最高の祝福なんて、もうそれこそ汚れた下着のような価値のないものとなるぐらい、もうそんな思い出すこともないぐらいの幸せと平安と喜びと愛の中に、本物のね、私たち永遠に住まうことができるんですよ。それを成し遂げてくださったのイエス・キリストです。それが与えられるのは神の恵みです。この愛のうちに留まっていられますように。イエス・キリストが、神の子であるイエス・キリストが、私の贖いとなられて私を救ってくださったということを、毎日、ことあるごとに、味わうことができますように。祈ります。天のお父さん。あなたが、本当に恵み深く、大きな憐れみを持って私を愛してくださっていることを心から感謝します。私のようなあなたの国に入ることができなかった、そんな資格なんてふさわしさも何にもない。どんなに自分が頑張ったとしても、汚れた下着のような義しか正しさしか持つことができないような、そんな私を憐れんでくださって、もうこの地上のすべてを足しても、かけたとしても、達することのできない、尊いイエス・キリストの命をかけてまで、私をあがなってくださったことを心から感謝します。あなたに応答することや、あなたに仕えること、あなたを愛し人に仕えること、人を愛すること、そこに思いは向きますが、まず、あなたの愛のうちにどっぷりと使ってからじゃないと、何をしても自分の義に、自分の義をただ切るだけです。あなたから与えられたその義をまず受け取って、そこに本当にどっぷり使って、ああ、なんて素晴らしいんだって心から味わうことができますように。そこから与えられるあなたに対する感謝とか喜びが、あなたへの愛と、周りの人たちに対する愛となって、私の毎日の生活の中で、あなたに応答していくもの、あなたに使われるもの、あなたに使え、人に使えるものとなっていけますように。どうぞ私たち一人一人を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。